荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー1939、2022年1月27日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の恋と19第436回目ということですけれども、感染が全くとどまることわかり、なんて言ったでしょうかね、まあ、先がですね全くその見えてこないという状況に今陥ってるわけですが、ここに来てですね、本当ですかっていうですね、日本政府のこの対応がやばいですね。まあ、今日はですね、まあ、そのあたりのことをですね語ってみたいなったところで、最後までよろしく。はい、ということでまずはですね、いつものようにこう数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が71,633名、そして亡くなられた方たちが34名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が78,931名、そして亡くなられた方々が47名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数が16,578名、そしてこれはですね先週の木曜日と比較をするとプラス7900名増えたっていうね、まあ、そういうデータになっています。そして宿泊療養されている方たちが5万11人、そして調整中の方たちが39,105名ということはですね、東京都だけで約10万人の方たちがですね、10万人弱の方たちが自宅にねいるっていう話ですよ。で、入院されている方たちが3,149名、そして宿泊療養されている方たちが2,761名と、まあ、こういうですね現実になっています。改めてお見舞い申し上げます話なんですけれども、まあ、こういうね、状況の中ですね、まあ、日本政府の対応がここに来てこう極まってきたかなっていうね、感じがしているんですけれども、もともとね、まあ、検査キットがですね、まあ、すでにこう足りないと、在庫がないんだと、つまり検査をすることができないっていうですね状況がもう起きていますと。これね、どういうことかというと、自分がですねもしちょっと疑わしいなと思ってもコビット19に感染しているかどうか確認することができないっていう、そういう状況に今日本は陥っているということです。そしてその状況の中で日本政府が出した答えは何かっていうと、自分でね、なんだろう、自主的にですね言えて自宅療養する、これをこう認めますっていうね、まあ、受診しなくてもっていうような、そんなこんな感じで問診だけで、多分 COVID-19 だろうっていうことで自主隔離っていうですね、っていう話で、確認もしないんですかっていうね。で、保健所とですね、病院のこう負担をこう減らすために自己責任でやってくださいっていうね、ざっくり言うと今そういう話になっていてて、でね、ひどいなと思うのは、本人の希望があれば受診それから検査はしますがっていうね。ところがですね、COVID-19 は急激にですね悪化する可能性があるわけですよ。そうすると本人が希望しないままにですね悪化するようなことがあれば、あなたは希望しませんでしたよねっていう形で切り捨てることができるっていう仕組みをですね通達しましたっていうね、これが昨日今日の話なんですけれども、マジでこれをですね公にやるということをですね指示を出したって言ったところって、もう 自治体はですね、もう本当にパニック状態に今陥ってるっていうね、その COVID-19 という感染症が引き起こしている、ウイルスが起こしているパニックではなくって、人がですね、さらにそのことに追い打ちをかけるような状況を作っているっていうことが日本では起きているという話だったよね。まあ、いかに日本がこう劣化してるかっていうことのですね、まあ、象徴なんですけれども、ほとんどの国はですね、どっから今日話をしようかなと思うんですけれども、実はこの COVID-19 についてちょっと整理をしておきたいなと思うんですが、これは SARS-CoV-2 というですね、コロナウイルスっていうね、種類に属するですねウイルスであって、これはですね、まあ、肺にですね大きな影響を与えてですね、肺炎を起こして亡くなるっていうですね、まあ、そういうその命に関わるウイルスであるっていうことって、世界はですねずっとその今までもですね、このコロナウイルスに対してのですね警戒というものをずっとやってきました。で、SARS だとか MERS、 これもですね、コロナウイルスだったんですね。で、今回のものは SARS-CoV-2 というですねウイルスの形で、通称 COVID-19 と言われています。でこれがですね、世界的にこうやばいって話になって、まあ、最初のですね、研究論文の中って、ランセットっていうね、イギリスのですね、医学向けのですね、まあ、論文をこう掲載する雑誌って言ったらいいでしょうかね、まあ、そういう、雑誌があるわけですけれども、そこで、論文がですねちゃんとこういろいろとこう取り扱われて、中にですね、実はこの COVID-19 に関しては無症状者がいると、無症状であってもですね感染を拡大することができる、そういう性質を持っているウイルスであるっていうことがちゃんとですね報告されているんですよ。そして世界はその報告を見てですね、どうしたかというと、これはまずいと、つまり無症状で街の中にですね市中に感染した人が出るということは、無尽蔵にですね、知らないうちに感染を拡大する、これはやばいと。そしてそれが起きるとですね、症状を発症する人たちがやっぱりこう増えてくる、で悪化をすると、これはちょっとまずいんじゃないかっていうね、まあ、そういうですね危機感を持って、まあ、これも初期の段階でこう言われていたことで、でこれはもう検査するしかないだろうということで、世界はですね検査体制を強化するっていうことをですねずっとこの2年間やってきました。で、日本はですねその時何をやっていたかというと、当時安倍首相ですよね。で、日本はですね、その20年の段階って何をやっていたかというと、まずはですね、中国のですね、首相を、日本にこう国賓として招くっていうね、まあ、それをですね控えて、春節っていうのがあってね、まあ、旧正月だよね、まあ、これは、大イベントでですね、十数億の方たちが世界をこう動くと言われています。まあ、中華系の方たちがですね、動くわけですが、まあ、それに向けて、世界はすでにね、武漢ではですねロックダウンがこう始まっている中で、まあ、中国の方たちどんどんですね、日本に来てくださいって言って安倍さんがやっちゃったんだよね。世界はその段階で検査体制を充実させてですね、まあ、どんどんやっていき、できるだけその人流を防ぐっていったところで警戒をしていた時です。で、それがですね、日本ではウェルカムってやって大量にですね、アジアの方たちが日本にこう来ると、そして、感染拡大がこう始まっていくんですが、ちょうどねこれから2月になろうとしていますけれども、まあ、札幌はですね、札幌国際雪まつりですね、やっぱりあれにですね、たくさんの、海外の方たちが来られてですね、それで北海道では感染拡大が広がったっていう事実はあるんですね。で、日本はそういう状況の中ってこの無症状感染が起きるっていうことに関して全くそのノーマークだった、読み落としちゃったらしいといったところからもう間違いが始まってるんですよ。もうその段階でおかしいわけで、 世界は世界中で報告されている COVID-19 に対するですね、研究論文を全部こうチェックしていって、対策として何が打てるのかっていったところって強調しながらですね、情報交換って言ったらいいのかな、それでこう対応に当たるっていうことがですね、一気にこう進んでいった、そういうねタイミングだったんですけれども、日本はそこから何が始まったかっていうと、感染研を中心とした利権関係がですね最優先するっていうことが、そこからこうもうすでにこう動き始めていたっていうね、ことになってですね、それが今現在にこう至りで、そのことが世界とのですね、大きな差を生んでいくことになるんですけれども、ざっくり言うと、世界はこの2年間検査体制ということ、それから検査インフラ、そして検査技術、そしてそこにまつわるですね、各地域のシステムっていうものを再構築してきたんだね。だから今ですね、検査キットが欲しいなと思えば全部無償ですよ。連絡をしたらすぐこう届くと、そして送り返せばですね、結果がすぐ来るっていうね、まあそういうところからですね、検査してるところに行ってやってもらえばすぐ結果が出るであるだとか、だからいろんなオプションがですね、もう街中にこう溢れてるんですよ。だから1日の感染者数がですね、70万人とか80万人とか言っても、それは検査をする体制がですね、十分にこう確保されていて、そして誰でもがですね、自由にこう検査ができるっていうこと、そしてそれは無料でですね、受けることができるっていうね。だから1日にですね、1日を1週間の間で何回か検査をすることができるっていうのはすごく強みで、対人関係のこう仕事をやっていたりだとかね、する上で、まあ、最初はねステイホームっていったところから始まったんですが、まあ、社会活動をこうねするといったところって、検査体制がですね充実してきたのって、じゃあって言って検査をしながらこう動けばいいじゃないかっていったところにこうシフトしていくわけですよ。で検査をやりながらやばいなと思ったら、まあ、そこでストップすればいいだけの話で、そうやって、まあ、自分たちがですね動くことができるような社会的なインフラっていうものが整理整頓されていくと。でそこにですね、新たな要素として加わってきていたのがワクチンだったりだとか、つまりワクチンの接種をするしないっていうことに対するですね、まあいろんなね価値観はあるんですけれども、まずは検査をして自分たちのことを確かめることができるっていうのはすごくね大きな要素であって、それがあるから、まあ、今日は陰性でしたっていう形でね、この1週間ずっとやっていてて、陰性がこうね続いているのでって言ったところで、お互いのやり取りの中でですね、感染症対策をやりながら、いろんなことをこう進めていくと。だから経済がそれほどね頓挫することなくですね、動いていくっていうのはそういうことなんだよね。まあ、さらに空気感染をするっていうこともしっかりとですねコンセンサスが取れていてて、まずは1年間かけて検査インフラが充実しました。そして21年の段階で空気感染、まあ、これをですね一つきっかけにして感染症対策が大きくですね転換期を迎えます。だからこうステイホームっていったところから、いかにですね外にこう向かっていって、まあ、その中でですね経済活動をこう止めずにですね活動を維持していくことができるのかっていったところって、検査、それから空気清浄機を使ったですね空気感染を抑止していくっていうことが政策として盛り込まれていくと。そしてもちろんね、その中でこう変異株がこう出てくるたんびにですね感染拡大がこう起きてはいくんですが、まあ、その中でね一つ一つそのデータをこう取りながらですね、その後遺障害についてであるだとか、何をもってですね重症化していくのかであったりだとか、その無症状って言ってもですね、ひょっとしたら自覚症状がないだけの人たちじゃないかっていうね、まあ、そういうところまでですね研究がもう進んでるんですね。ところが日本はですね検査インフラ、まあ、これがですね先ほどもちょっと言いましたけれども、最初の段階で感染研がですね自分たちのところにこう仕事が集中するというか、感染研が独占をしてしまうっていう状況を作っちゃったですね。そして 医系機関ですよね、まあ、そこのこう天下り先としてのこう保健所っていうものが確保されているのって日本の構造としてはですね、だから、感染研と保健所、そこにですね、すべての機能を集中させると。ところがですね、感染拡大、すごく人が多いんですよ。そうすると、キャパなんかすぐ超えるわけで、一団体ですべてを賄うことなんかってできるはずがなくって。そして、日本のですね、まあ、いろんなこう優秀な、インフラをこう支えるですね、アイデアや技術力を持った方たちがこうたくさんいてて、協力をですね申しているわけですけれども、それを全部ですね却下してきてるんだよね。自分たちのその利権絡みのところに関してはですね、いろんな働きかけがあったようですけれども、残念ながらですね、日本の技術、そこでね世界トップクラスと言われているものが使われたのかっていうと使われていなくてですね、逆にその海外に出ていくっていうですね、まあ、そんなこう状況を生んでいますと。でここに来てですね、さらに何が起きているかというと、まあ、最終的にね、その、いわゆる感染研とですね、保健所でも手に負えないので、もうですね、何をやり始めたかというと、言葉としてはですね、保健所の負担を減らすであるだとか、医療現場のですね、負担を減らすであるだとかね、まあ、そういう言葉を使って、規制をですね、緩和するっていうですね、いや、規制を緩和する、いいですよ。まあ、世界はですね、そうやって、まあ、規制をこう緩和してもですね、検査体制というインフラがもうできていますと。そして何かあったらですね、書き込むことができる、そういう医療体制もできていますと。まあ、そういうこう状況の中で、規制をこう緩和していって、活動をですね、まあ、なんとか維持していきましょうということが言われているんですが、それでもね、リスクはですね、高いわけで。感染症対策をしっかりした上でっていうのが必ずね、つくんですけれども。日本は、診療とか受けてもいいですよと、ただし、自己判断でね、お願いします、みたいな形になり、さらにですね、若者はですね、重症化リスクがない限り、別に検査受けなくていいですよと。で、医師がですね、多分疑わしいから自宅療養だねって言えば、そのまま自宅療養していいですよと。ただし、自分がですね、望む、そういうね、方向性って、他のね、オプションをですね、選択するっていうことも許されていますと。で、何かあれば、その選択肢をあなたは選択しませんでしたよねって言って切り捨てられるっていうですね、まあ、とんでもない状況にですね、今、日本をですね、我々をこう追い込んでるっていう状況か、この数日で、より浮き彫りにこうになりましたっていうですね、日本でちょっとね、もうさすがにね、この今日あたりのですね、その何ですか、各自治体に出されている通達であるだとか、もうどんどんですね、みんなこうっていう感じでこう話題にこうなっていてて、結局その国民をこう救う気が全くないんだなっていうことがすごくこう見えてくるって言ったらいいんでしょうかね。いくらでもですね、日本は検査拡充しようと思えば日本の人口ぐらいですね、簡単にこうできちゃうんですよ。ところが、まあそういうね、状況でありながら、独占をしたい人たちがもしいるとすると、それをこう話さないんだよね。だから、人々を見ていなくって、自分たちのこう利益しかこう見ていないっていうことが、これでこう浮き彫りになるわけで、本当にこう困ったなと思うんですけれども。で、まあ実際にですね、この検査キットのですね、確保っていうことに関してもですね、PCR に関しても、それからの抗原検査ですか。抗原検査もですね、50% ぐらいの確率なんですよ。世界がやっている、検査っていうのは、PCR、それから、PCR とですね、2、3% しか精度がこう、違わないような、検査っていうものがですね、まあ、どんどんこう、導入されていて、つまり、検査をするっていうことに対するインフラの整備もさることながら、技術がですね、飛躍的に向上したんですよ。これは、国益にかなうんだよね。つまり、まずは、そういうですね、機械を作る、それから判定をする、そのためには人手がいる、そして工場に対する投資がいる、そしてそれを使う人たちがいる、そして、そのことに対する予算がちゃんと国から降りてくるっていったところって経済が回るじゃないですか。そして、検査を受ける方たちは国民です。 と国民は自由にこう検査を受けることができるのって、その検査を受けて安心してこう仕事をすることができると、そうすると仕事に行くことができる方たちが増えるのって、そこでもね人手がこう足りなくならないと。もちろんねこのオミクロン株のですね感染拡大で起きた人手不足っていうのは深刻ではあったんですけれども、その中でも動ける方たちがいたっていうのは、検査体制がまずはっきりとですねしているということ、そして個人のですね選択肢の中にはですね、薬っていうものも入ってくるし、ワクチンっていうものも入ってくるし、オプションがたくさん準備されてるんですよ。でそのオプションをですね使うことによって、よりね社会参加に対するこうスピード感っていうものがですね増してくるわけで、だからその落ち込みも早いんだけれども、立て直しも早いんですよ。これか今世界で起きていること、ところがですね日本はそういうね落ち込むだけ落ち込んでもですね、あとは自己責任って言って切り捨てるというですね、これがね新しい資本主義ですかと。これかねえいわゆる新自由主義からの脱却ですかと。なんか新自由主義のですね一番こう悪い局面だけがこう強調されているようなこう気がしないでもないなってあるけど思うんですけれども、これがですね今のこう日本のこう姿って、なんせそのだから情報もですねなんか日本のその流れてくる日本語でね紹介されているニュースっていうのがどっかちょっとやっぱりこうおかしくてですね、どう考えてもですね政治にこう忖度しているような報道しかこう流れないというか、翻訳されているものに関してもですね、こういう翻訳になりますかっていうですね、Google 翻訳したってそんな極端な翻訳にはならないんだけどっていうですねことがあったりだとか、ちょっと怖いですね、そういう意味ではね。だから今の日本の実態が全く分かりません。そして実態を把握しようというね努力も見られないっていうこの日本で、今ですねオミクロン株BA.1って言ったらいいのかな、オミクロン株って今通常に言われているものは BA1 って言われているものなんですけれども、この BA2 というのがですね去年の12月にはもうイギリスで見つかっていて、世界でですね発症例が日本でも認められているのかな、いつかこう見つかっていて、デンマークでしたっけ、どこだったかな、実はもう 50% 以上がですね50% 以上かこの BA2 に置き換わっていると。これはオミクロン株の亜種と言われているんですが、オミクロン株っていうのは一体どういう構造かというと、その最初のね、株があったじゃないですかね。で最初の株からですね考えてみると、オミクロン株はですね、そのなんて言ったらいいでしょうかね、その変異の場所というか数って言ったらいいでしょうかね、その変異の数が尋常ではないと。でその尋常ではないですね、オミクロン株のメモどこに行ったかな、数字出てるんですけれども、よいしょ、例えばアルファ株がですねオリジナルに対してですね23の変異が認められたと、スパイクタンパクにね。そして全体でですか、全体で23、そしてデルタ株が24と言われていたんですよ。そしてオミクロン株はなんと53の変異が認められて、そのうちの30がスパイクタンパク、そしてその30のスパイクタンパクのうち13が突然変異っていうですね、本当に稀な変異を起こしていたと。そしてこれがですね感染力が非常に強いというね状況を生んでいたんですが、実はこのオミクロン株の感染力の強さのさらにこう2倍と言われているのがBA2 なんですね、亜種なんですよ。でこれがですね、世界はまだねどう言ったらいいんでしょうかね、調査が必要なですね株としてイギリスは今追ってはいるんですけれども、懸念すべきですね変異株としてはまだ指定はされていないんだけれども、もしもですねこの1ヶ月ね、半ぐらいのこう研究の中でこのですね BA2 が今のですね BA1 のオミクロン株のですね2倍の感染力があるとすると、オミクロン株のこの感染拡大が終わった後に何が来るかっていうと、 早い段階で、日本はですね、なんか一部の人が来週ピークアウトするとか言ってるんですが、全然ですよ。あのピークアウトするっていうのをですね、今日のこの感染者数で考えていくと、少なくても3週間以上かかるんじゃないかなと思うんですけれども、このずっとね2年間ある日はですね、こう見てきて、もしピークアウトっていう言葉を使うのであれば、少なくても2、3週間はですねかかるんじゃないかなっていうふうにこう思います。ところがその BA2 がこうもう日本でも確認されているってことを考えると、この BA2 はそれに覆いかぶさってくるのって、感染がですねずっと高止まりした状態って、この BA1 の感染拡大よりもですね BA2 の感染拡大の方が深刻なですね状況を生む可能性があるっていうのが、今のですね世界の研究者の方たちの一番恐れているところですね。そしてこの BA1 のオミクロン株がこれだけ感染拡大したことがですね、何が怖いかっていうと、新しい変異株が生まれるですね土壌がもうできてるんですよ。だから必死にですね世界はゲノム解析をですねもうガンガンやってます。どこでどんな変異が出てくるかわからないのって、全部ですねできるだけ多くのゲノム解析をやって、その兆候をつかんでいかないと、もう先がこうないというか、だからあとはここからもう時間勝負なんですね。変異株をできるだけ早くこう特定をして、その変異の仕方がですねやっぱりこう特徴的なものがあるらしいですね。そのゲノムを解析をして、その中で何が突出しているのかっていうね、そのですね株の特徴をこう特定することによって、その振る舞いっていうのがこう分かってくるので、無視していいっていうか、警戒しなくてもいいって言ったんでしょうかね。警戒しなければいけないっていうものがあったりとか、これは警戒に値しないってことがあったりとか、そこで判断できると。だから、世界中はですね、どんどんゲノム解析をやっています。日本は何例ぐらいでしょうかね。もともと感染研にはですね、ゲノム解析をする、そういうですね、迅速な装置っていうのはありませんので、できますよ。できるけれども、すごい時間かかるんだよね。これをですね、日本の各大学にあるゲノム解析をするですね、人のゲノム解析をするですね、機械がある大学でやると、1回にですね、6000人分できてしまうと。それをね、1日だから2回で1万2000人分ぐらい1日でできちゃうんじゃないですかね。オミクロン株っていうか、その COVID-19 のですね、ゲノムなんかは、人のゲノムに関して言うとですね、本当に微々たるものなので、簡単にこうできてしまうって話なんだよね。なんでそこにですねお願いをしないのか、利権なんですね。まあ自分たちでですね全部それをグリップしてしまいたいっていう思いがあるからこそですね、日本はこういうふうになってるんですが、ちなみにですね検査数、日本はですね人口比で考えていくとですねこれがもう本当にこう情けないぐらいのですね検査回数なんですけれども、1000人だかな、人口比ですね1000人に対してどのぐらいのね検査数が行われているかというと、1000人に対して1人に満たないんですよ。 0.8 っていうですね、まあ、世界から見るとですね、下から2番目っていうですね、そういう本当に最貧国と言われている国よりもですね低いという、そういう状況なんですよ。どこまで検査をですね抑制してきたかと。そしてさらにですね、検査をしないっていう方向でですね、今方針をこう打ち出している岸田内閣、しかもそれをですね、通達してしまったっていうですね、事実。恐ろしいですね。で、このですね、数字は、例えば、ヨーロッパ、まあ、イギリスに換算して言うと、12分の1って言われてますね。そんな状況って、全くその、検査がですね、行われていない国、そして突出してるんだよね。困ったもんだなと。これがですね、今週こういう状況でしょ。土日来るでしょ。来週って話になってくるわけですよ。そして、本当にね、もう検査しなくていいんだっていう話にこうなった時にですね、市中感染がどうなるかちょっとこう想像がつかないですね。 そして実態がこうつかめていないので、特にその医療現場はですね、戦々恐々ですよ。今の状態でもう救急車はですね、呼んでも来ない。乗れたとしてもですね、たらい回し。30分1時間待たされる。つまり、すでに医療崩壊起きちゃってるんですね。たどり着けないんですよ。で、ところがですね、報道はどうなるかというと、そういう状況だけれども、随時準備ができているので、大丈夫ですみたいな。政府はですね、ちゃんとその対策は取っていますっていうね、話なんですけれども、そういうニュースが流れるんですよ。いやいや、対策取っているなら、こういう状況生まれないでしょっていうね。これも不思議なニュースで、だからそこなんで突っ込まないんですかっていうね、メディアはね。でもまあメディアにですね、期待してももうしょうがないので、それはこう、もう目をつぶるしかないんですけれども。でも目をつぶっていい問題ではないので、本当にね、医療現場の方たちはですね、必死ですよ。必死。なのに、それをですね、支えるっていうことを、ね、コイト19は最大のですね、課題であるって言いながら、全くですね、何の政策もこう打ってこないっていうですね、それどころか自己責任でやってくれと。こういうね、方針をですね、早々と出してくる。まあ、東京でもそうだったですよね。まあ、最後はですね、自分で判断するみたいなね。自分に任せられていると。感染拡大を止めるのはあなたの責任ですみたいな。おいおいおいおいっていうね。もちろんそうです。個人レベルでね、そう思って活動するのは非常に大事だけれども、公のですね、政府、そちら側からですね、あなたの責任ですって、なんて言ったんでしょうかね、強制してくるのは全くお門違いかなって誰かが思っていてて、でもそれがまかり通ってる日本っていうのは残念でしょうがないですね。だから大きなですね、その国民の国益をこう損なう、そして命を損なう、さらに経済を回すっていうチャンスも失う、何もかもですねうまくいかないっていう、そういう状況を国はこう作り始めている。安倍政権だね、特にね。それがもう、こういう状況をこう生んできたっていうですね、元凶だね。で、菅さん、それから岸田さんってきましたけれども、全くそれを変えることができない。興味関心がないんだね。そして、アベノマスクですかね。余ってるものをですね、配るっていうことって、手を挙げた方たちは、って言ってね。で、手を挙げた方たち多かったんですかね。布マスクにね。まあ、ないよりはいいだろうと。そうするとですね、手を挙げてくれた方たちの数の方が上回ったので、ここでまた安倍さん出てきてですね、もっと早くやればよかったみたいな。何言ってるんですかと。これでね、何億のですね、何千億のですね、損失を生んだんですかっていうね。いやいや、こういうね、なんかちょっとプラスのニュースになった時は顔を出すっていうですね、本当にこう、何なんですかね。もうやるせないというか。昨日の段階でですね、政府の、方針というか、これがはっきりとこう見えたのって、あとは自己責任でやれと。もう冗談じゃないわけで。それでね、どれだけ多くの方たちがこう亡くなるのかと。これ今、オミクロン株 BA.1 っていうね、方だそうですけれども。これは、ゲノム解析の結果ですね。どこがこう主流なのかっていうこともこう分かってくるわけで。ゲノム解析をですね、どんどんやっぱりやってほしいですね。人流が分かるんですよ。どこから来たのかっていうことがですね。そして世界は、ゲノム解析をどんどんやって、それをですね、蓄積していく、ビッグデータにするためにですね、どんどん世界でその情報を集約してるんだけれども、日本から来るデータは極端に少ないわけですよ。できてないから。まあ、恥ずかしいですよね。まあ、そういうですね、まあ、状況の中、なんとか踏ん張らなきゃなんないのはですね、ともあれ我々なんですけれども。でね、まあ、昨日もですね、ちょっとこう紹介しましたが、イベルメクチンというですね、本が出版されています。概要欄にですね、リンク貼っておきましたので、ぜひですね、手に取って読んでいただけると嬉しいなと思うわけですけれども、いろんなこと勉強になります。 もちろんね、そのイベルメクチンというですね、薬に関してのですね、知識ってこともあるんだけれども、それ以外にですね、その医療、それから研究、それからの社会の制度、それから各国の政府、そしていろんなね、団体、いろんな関係性の中でですね、何が起きているのかっていうことか、陰謀論ではなくって事実として受け取ることができるような情報がですね、散りばめられています。で、こういうね、状況の中で今世界がこう動いているんだと。で、日本はその中で特にどんな動きをしているのかっていうことに関してもですね、垣間見ることができます。まあ、それをですね、一つ踏まえて自分たちの選択肢としてできること、そして要望していかなければいけないこと、つまり国がですね、国としてやらなければいけないことはあるんですが、それを放棄しようとしているのが現政権です。そして野党の方たちはですね、必死にその法案作ってずっとこの2年間やってきたんですよ。その法案をずっと無視され続けているっていう事実もあります。ところが各種報道はですね、野党は批判ばかりで何もね、提案をしないっていうですね、そういう報道を流すんですよ。冗談じゃないですね。法案がこれだけね、多く提出されてるにもかかわらず、それにこう目を向けない、今のですね、自民党与党ですかね、これの責任がどれだけ大きいかっていうことをですね、報道しなければいけないはずなんですよ。まあ、そういうね、ことも含めて今国会動いていますので、ぜひ注目してもらいたいなと。で、地元のですね、野党のですね、議員、その方たちにですね、事務所にですね、どんどん連絡入れたらいいですね。それから、与党もそうなんですけども、自民党のですね、方たちもですね、困ってる人たちたくさんいると思うんですよ。それで、なんせね、現実をどんどん知らせるっていうのは一つ手らしいですね。まあ、そういう形で、我々がこうね、できること、これをですね、やっていくしかないなったところで、今日はくれていきたいと思います。はい、ということでね、日本のですね、現状が本当にこうちょっと思わしくないというか、悪い方向に向かってね、残念ながらこう動いていると、どんどんですね、国はこう責任転換をですね、個人に向けていくっていうね、もうあってはならないね。なんか憲法無視ですよ、これね。最低限度のですね、生活を営む権利を有するっていう個人のですね、生存権って言ったらいいんでしょうかね、健康に対するって言ったらいいんでしょうかね、そういうものに対する権利をですね、国が侵害するって一体何なんですかっていうね、まあ、こういう状況をですね、許してはいけないっていうふうに荒木は思うわけで、なぜ命がかかっていますと。今日もですね、重症者数、実は数字言っていませんでしたけれども、もう重症者数がですね537、どんどん増えていっています。このまま感染者数が増えるとですね、重症者数がこう1000人超えてくると思います。ということはある一定数の形はやっぱりなくなるっていうことなので、オミクロン株舐めちゃいけないんですね。自己責任でですね判断しろっていう、本当にこう残念だですね、まあ、そういうことを言う、今回の首相もそういう首相であったっていうね、まあ、これはですね、本当にこうちゃんと強いですね主張を起こしていかなければいけないなったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。